この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は4月18日土曜日に行われました第4回柴又コスプレデーについて佐藤文江がお伝えします。この柴又コスプレデーは柴又の寅さん記念館、山本亭、江戸川の土手、そして大尺店参道といった柴又のレトロなロケーションを舞台に、漫画やアニメ、ゲームなどのキャラクターの衣装やヘアメイクを忠実に再現し、そのキャラクターになりきるコスプレを楽しむことができるイベントです。当日の天気は晴れ、とても過ごしやすく、柴又の街は多くのにぎわいを見せていました。そんな柴又に様々なアニメやゲームのキャラクターになりきったコスプレイヤーの皆さんが集まり、柴又の街を満喫しながら作品の世界観を再現し、写真撮影などを楽しんでいました。コスプレイヤーの皆さんにたくさんお話を伺いました。お着物とあと傘をかぶっていらっしゃいますが、このキャラは何のキャラですか？
こちらは忍たま乱太郎の6年生立花千蔵が女装した時の姿です。
これ全部自分で作られたんですか？
一目傘以外は自分で作りました。
この柴又コスプレデーのイベントは毎回参加されてるんですか？
今回で3回目の参加です。すごいですね。なんか昔の懐かしい感じが、どこで写真撮っても絵になります。
他にも撮る場所はありますか？
商店街で写真撮りたいです。今年も立花のおせんべい屋さんでおせんべい買います。美味しいですよ。皆さんぜひ立花屋さんに行ってください。
善宝寺伊作くんっていうキャラクターです。
忍たま乱太郎の中に出てくるんですか？
はい、そうです。千蔵くんと同級生の。
あ、そうなんだ。どうしてこのキャラなんですか？
善宝寺伊作くんがもう大好きで、これ1話しか出てこなかった衣装なんですけど、ここでやりたいなと思ってやりました。
わい、どうですかこの柴又？
柴又いいですよね。今日で来るの3回目なんですけど、すごいね、お店の方とかも優しいんで、ご飯も美味しくていいなと思ってます。
撮る時に大事にしてることとかってありますか？
男の子のキャラはやっぱちょっと男っぽく、女の子は女の子っぽく、ポーズ立ち方一つでやっぱ変わるんで、その辺は意識してですね。
衣装を手作りってことですが、こだわりはどこに？
着物っぽい生地で作りたいなと思って、もうそういう生地を探しましたね。
触っていいですか？
あ、どうぞどうぞ。
わ、本格的だ。
ありがとうございます。
コスプレの魅力ってどんなところにありますか？
日々のストレスの解放と、やっぱりその自分の推しキャラになれるのがすごいいいなと思ってやっちゃってますね。
参道のうなぎ料理屋さんの前で撮影されてますが、この袴は何の？
大地祭輪っていう袴ですね。ゲームの名前です。
あ、ゲームですか？はい。コスプレデーのイベントに参加されるのは初めてですか？
葛飾区のイベントは初めてです。
何で知ったんですか？
インターネットを経由して知りました。
あ、どうですかここの柴又の雰囲気は？
過去にも来たことあるんですけど、すごい活気があっていい街だと思って、でこの衣装が結構合いそうだなと思って選びました。
そうですよね。はい。コスプレの魅力ってどういうところにありますか？
自分は芸術学科にいるんですけども、やっぱいい写真が撮れて、いい絵も撮れて、自分のその芸術系を高められるっていうのが一番いい点ですね。あとはまた交流とかして、友達とバイバイとか やれることもできるので、とても楽しいですね。
くず餅召し上がってらっしゃいますが、美味しいですか？
美味しいです。
撮影はもう終わったんですか？
今日はもともと友達と来る予定だったんですけど、急遽一人になっちゃって、ね、どうしようかなと思って、とりあえずお腹空いて食べ歩きしてます。
なるほど。一人だったら撮影はできないですよね。
難しいので、でも準備したからやりたくて一人で行きました。
ちなみに何のコスプレですか？
これは刀剣乱舞っていうゲームの大和の神安定っていうこの衣装です。
水色と白がすごくなんかこの参道の世界観に映えてますが、お友達来れなかったの残念ですね。 この時間は4月18日土曜日に行われました第4回柴又コスプレデイの模様をお伝えしています。中でもコスプレイヤーの皆さんに大人気だったのが山本亭です。
美しい緑が広がる庭園や落ち着いた畳のお部屋、そして離れの茶室も貸し切りで撮影ができるとあって、皆さん心ゆくまで満喫していました。
アニメのこととか全然わからないんですけれども、一目でわかりました。これは鬼滅の刃。皆さん女性ですよね。
女性です。女です。こんな内容してますけど女です。
今山本邸のお庭で撮影されてましたが、いい写真は撮れましたか？
撮れました撮れました撮れました撮れました。
わーすごい。
藤の花、
そう藤です。これここにこれをちょっと抜きながら、そう
鬼滅の刃のキャラクターに合った雰囲気ですよね、藤の花。
そうそうそう。
どうですかこの山本邸の雰囲気は？
とてもいいと思います。バッチがすごいいいですよね。
このイベントがあることは何で知ったんですか？
ツイッター、ツイッター、X
ですね。X ですね。
皆さんはコスプレ、レイヤーって言うんですか、こういうのは。レイヤー歴は何年目？
私、9年です。
15年以上、15年以上。
確かに、私もでもそのぐらいです。長いです。
コスプレの魅力ってどういうところにありますか？
女優さんみたいな気持ち
で。それはありますね。ありますね、割と。
あと写真撮れた時ね、うまく撮れた時ね、嬉しい。
そうそう、
カメラもやってるので、うん、そうそう、両方やってるので、
あの全員カメラ
持ちなんで、全員ちょっと二刀流
二刀流なんで
全員二刀流なんで、うまく撮れた時やったってなりますね。
メイクは皆さん、ヘアメイクは
自分ですね。
自分です。
ヘアメイクもきっちりやって、カメラも2個 のでっかい本格的なカメラを使ってらっしゃって、このコスプレの写真を撮るにはこのカメラがいいとかっていうのもやっぱあるんですか？
あ、でもそうですね、カメラのその機種によってだいぶ撮れ方とか違うので、
好きな色味みたいなやつで選んでる人もいますね。
あ、色味、うん、撮影をするにあたってやっぱり場所っていうのはすごく大事。
ロケーションでだいたい突撃していっちゃいます。いろんなところに
いいの撮れそうだったら行くって感じで。
ああ、じゃあこういう柴又って結構コスプレイヤー向けのイベントをこうどんどん開催していこうっていう風にやってるんですけど。
そうなんですね、
はい、昔ながらの雰囲気、
う
ん、
そうですね。
どう思いますか柴又？
いいと思います。
はい、
トラさんにも会いましたしね。
そう、トラさんに会
いました。トラさんのコスプレイヤーさんがいて、
トラさんのコスプレやってる方今日いるから、車トラジロがいらっしゃいました。めっちゃ車トラジロいらっしゃ
い
ました
。いるかなと思ってたけど、そういて会えて嬉しかった。
皆さん何のキャラクターですか？
鬼太郎誕生ゲゲゲの謎。
鬼太郎、
はい、
鬼太郎だ。
はい、あれですね、はい、鬼太郎の父で相棒の水木で、妻の岩子で、龍が左
右。僕はあの普通にカメラマンです。
何のコスプレもしてなかった。撮影はじゃあ終えたっていうことですか？
いや、これから。
あ、これから、うん、あ、じゃあちなみに場所はどこか狙ってますか？
そこら辺とかも、ここが結構いいロケーションなんで、
山本邸のお庭に面したあの縁台のところ、
はいはい、あとは帝釈天前の参道とか、 あっちの方で。
あ、いい雰囲気ですよ、
はい。
柴又コスプレデーに参加するのは何回目ですか？
1回目です。
あ、何で知ったんですか？
イベント団体の X をフォローしてて、はい、見てたらめっちゃいいロケーションあるやんって思って、はい、めっちゃ合うやんって思ってそれで
コスプレの魅力ってどういうところにありますか？
まあ、自分以外の何者かになれるっていうところじゃないですかね。あと推しになれたりとか、そういうところじゃないですかね。
鬼太郎のお父さんに憧れているんだ、
はいはい、もう美女見た瞬間に大好きって思って、あの映画やる前にやっちゃったぐらいなんで、何の情報もないのにトレーラー見て、あのこれからこういう映画やりますよっていう予告編みたいなのあるじゃないですか、はい、あれ見てこれは絶対いい映画だって思って、
ビビッとき
て、横に女性誌やんとか思ってちょっと言語化難しいけど、ね、写真撮ってもらったりとか、その場で自分でまたその作品の別の面を表現できるとか、そういう感じですかね。
やっぱり撮る方もいろいろ考えたりとかしますので、ちょっと時代背景が昔の話なんですね。なので、あの最新のっていうよりかはオールドレンズをちゃんと持ってきて、年代合うようなやつを合わせて撮るようにしたりとか。やっぱり原作がある作品に撮るときは再現っていうのはやっぱり結構ちゃんと真面目に考えてやってますけど、
はい、どう思いますか柴又？
コスプレイヤーの皆さんからして。
こういうロケーションを使えるっていうのはとてもありがたいことなんで、もうこちらもちゃんと綺麗に使ったりとか、あまり迷惑かけないようにっていうのはもう結構重々承知しているので、そのようには動いているんですけど、やっぱり時々変な人がいるんで、そういうことがあるとちょっと心苦しいですよね。なのでそういうことないように使わせてもらえてるうちは。
袴が美しくて、これは何のキャラクターでしょうか。
これはあの大逆転裁判っていうゲームの中のキャラクター、村雨羽織ちゃんっていうキャラクターで、マイナーなゲームかもしれないんですけど。あ、本当ですか。大正ロマンがもうすごい袴に出てて、すごい私も好きなキャラクターなんです。初めて来ました。初めて来たけど、すごい山本邸とかお庭もすごく綺麗で、めちゃくちゃ撮影もしやすくて楽しいです。JCF さんのアカウントでその柴又の情報を見て、私もこの辺りすごいアクセスが良くて来やすいので、それで来てみました。和風のキャラで。
コスプレの魅力ってどんなところにありますか。
キャラの魅力を3次元とかに落とし込めるところが、だからその実際のキャラをリアルに感じやすいところがすごいいいのかなって私は思ってて。
ロケーションっていうのはすごく大事。
あ、そうですね。やっぱりその緑があったりすると写真も映えたりはするので、もう本当に柴又はいろいろ撮りやすくてすごく楽しいです。
カメラマンの関係性はどういう。
カメラマン普通にあのイベントで知り合って、それから何回か撮らせてもらって
あのコスプレ界隈ってレイヤーさんもいるし、カメラマン担当みたいな人もいますよね。すごいでっかい難しそうなカメラをお持ちですが、何に気をつけて撮ってますか。
やっぱその作品の雰囲気が出せるように、その周りの風景とかと被写体さんをうまく画角に入れれるようにっていうのを一番気にしてますかね。
いや素敵。可愛い。晩酌店
じゃん。あ、そうですそうです。を一緒に写してもらう。加工する前の姿。
いや、加工なしでこんなに。でこれからもっといろいろこう修正して
って。いじります。
この写真のどういうところが魅力か、端的に。
やっぱその塩本の大食店と一緒に写してもらって、その大正の時代のキャラなので、キャラらしさも出てるし、その和風な感じもすごい私は好きなお写真で、はい、大好きです。
表情とかも意識したりしてますか。
そうですね、やっぱりそのキャラらしくとか、キャラとして不自然にならないようには気をつけてはいます。
モデルさんってわけじゃないんですよ。
そうそう、全然。
あ、そうなんです
。もう一般の会社員なんで。
皆さんは何のキャラですか。
五等分の花嫁っていう、あのアニメと、まあ、漫画かなのキャラですね。
皆さんかぶってらっしゃいますが、もう喋らないスタンス、うんうんって。
そうですね。
NG なんですね。声出しなしなのに伝わってくるものがあります。ポージングなどから。あの待機中もこの感じでいらっしゃるんですか。どのタイミングでこう外すんだろうとかいろいろ気になるんですけど。
外に出られたらもうずっと
このまま。
お昼ご飯は食べないんですか今日。
お腹は減ってるらしいけど、まあ、なんか食べれないらしい。
額縁効果になってるんですね、ここは。
ここがちょうど外が結構緑が鮮やかなんで、
ドアの枠、そうそうそう、扉の枠がいい額縁になって。
その家の中って茶色とか一色に近いんですけど、外が鮮やかな分。
いろんな種類の木があるんで、それぞれの木で大きいのがあるんで。
木の種類に着目したことがなかったんですけど。ちなみに何のキャラクターですか。
これはデキンのモグラっていう漫画作の。
お衣装はこれは手作りですか。
手作りです。
こっちは手作りです。
すごい。このなんかでっかい真珠みたいなやつって何でできてるんですか。
発泡スチロールでできてて、外側にそのパールの絵の具をガーッと塗って。
すごい。
青いのを買って、その後着色とかいろいろして。
着色ご自分でやられてるんですか。
そうです、手作りのカンテラですね。
カンテラ、
はい、
え、これ手作りなんだ。え、何でできてるんですか。
え、これパスタのケースです。
パスタのケース。すごい、本当に本格的 なんかランプ、はい、あ、開いた、
開くところ、
あ、パスケース、パスタだ、パスタだ、入ってたやつ感じだ。すごい。今回のこの柴又コスプレデーは初めてのご参加ですか。
あ、私は毎回来ていまして。
常連なんですね。
常連になって。
コスプレイヤーさんにとってこの柴又ってどうですか。
楽しいですね、今参加すると。
ビジュ
がいい。ビジュ。なんか撮影可能範囲、どこで撮っても入る感じなんで、お店の人もすごい優しく親切で、撮りましょうかってご飯食べてる時に撮ってくれたりして。
ああ、嬉しいですね、それは。
柴又コスプレデーについて、寅さん記念館の館長であり、このイベントを運営する諏訪博史さんにお話を伺いました。
今日はとても晴れてますが、コスプレ日和ですね。
そうですね。今回が第4回目になるんですけれども、一番最初は一昨年の秋から始めたんですが、昨年の春で、昨年の秋、今は4月ですけれども、雨にたたられたことは実は1回もなくてですね、いや本当にラッキーしてます。
やっぱ晴れてる方がこう光の入り具合がいい写真に影響しますよね、きっと。
そうですね。やはり晴れてないと皆さんやっぱりあの山本邸と江戸川沿いと、あと今町も協力していただいて、参道の商店街も自由に通行の邪魔にならないような形で、手持ちのカメラかスマホで三脚を立てずに街でもということで、町からは1日500円当日限り有効の、町の参道の店でも記念館でも山本邸でも使えるような500円の商品券も頂戴しています。柴又といえばやはりあの昭和ロマンあふれる街角で、やっぱり昭和と関連するような何か企画を作りたいなと思って、コスプレの組織の一番トップの方にご相談を申し上げたところ、柴又にはまだコスプレのイメージがないから、ぜひやりましょうよと。せっかく昭和の街並みや江戸川の原風景などが残っていて大変いいスポットだと思うので、これは継続してやった方がいいですよということで、一昨年の秋に始めました。
今日たくさんのコスプレイヤーの方にインタビューしたら、やっぱりこの古き良き雰囲気が撮影にぴったりだっていうことを皆さんおっしゃってて、
そうですよね。やはり柴又ってこの近所というのはコンパクトにいろんな景色がこう凝縮されていますので、コスプレの有名なポイントに育て上げたいなと思って続けて4回目になります。山本邸はこういう日を設けるまでは勝手にコスプレイヤーがカメラマンを雇って、結構肌の露出の高い場の雰囲気にそぐわない感じのコスプレイヤーが見受けられたんですが、こういう形でちょっとルールを決めてやることによって、そういう肌の露出が高いようなそういう方々もいなくなりましたので、まあいい効果もあって、ちゃんとマッチするっていうことが重要かなと思ってます。実はコスプレイヤーさんのこの希望は、今の施設が、まあ、実は一番重要なのが女性の更衣室がもう少し広く取れるといいんですけれども、そこで7月にあの川陣町並み館というのがこの近所にスタートしますので、そこを更衣室として借りられれば、今約100人弱ぐらいの規模なんですが、それを200人とかそういうふうに拡大をして、本当に柴又江戸川あたりを周遊周回するような、そういうコスプレイベントにこうして、なおかつ今のルール以外に、さっきあの予約された方であの5等分の花嫁ですか、あれは基本的には非常に微妙なラインですけれども、そういう方々もどんどん積極的に参加ができるような、もう少しルール改正もちょっと町や葛飾区と話して、もっと大きなコスプレイベントにしていきたいなと思っております。
以上、第4回柴又コスプレデーの模様を佐藤文江がお伝えしました。柴又のレトロなロケーションをバックに、思い思いのスタイルで撮影を楽しむ皆さんの姿は、柴又の新しい一面を引き出していました。コスプレイヤーの皆さんにとって、ここ柴又が何度でも帰りたくなるような最高に楽しい聖地になっていくことを心から願っています。今回お伝えした様子は、葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は荒川クリーンエイドについてお伝えします。お楽しみに。